ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました。坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日はですね、ちょっととある経営者の方からご質問というかご相談があって、会社の方を結構やられて軌道に乗ってらっしゃると。ただ、人が増えてきて、売上自体もすごく伸びてるんだけれども、何分人のチーム作りが難しい。坂本先生どうしましょうというご質問が来ておりますので、その辺ですね、しっかりお答えいただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。で、まあ会社ね、大きくしていくとですね、まあ人がまあ増えてくるっていうのはすごく多いと思うんですけれど、で、まあ、会社が成長してくると、やっぱり、まあ、経営者としての問題っていうのは、まあその人の問題っていうのはすごく大きいと思うんですね。大きな問題としては、まあ人とお金の問題が、経営者は絶対発生してくるんですけれど、まあその中でもやっぱり人の問題ですよね。で、私もまあ最近ちょっとご相談を受けたのが、まあ介護事業されてる方で、まあ、年商としては、まあ、数億円、まあ、2、3億ぐらいのレベルまで、まあ、来て、で、まあ、パートさんとかも含めると、ね、社員さんも、まあ、90名前後ぐらいまで、まあ、増えてきたという形ですね。で、ただ、まあ、その中でやっぱり、その、まあ、日頃の業務に忙殺されて、なかなかその社員さんが、その一体感がなかったりとか、あとやっぱ離職率が高いみたいなね。
なるほど。
はいですね。まあそういうのが起こったりして、なかなかその社員さんがあんまり定着もしないし、あとまあ、結構不満も溜まってくるみたいな、まあそういう形で、まあどうしていけばいいかというようなご相談を受けたんですけれども、まあそういった時に、やっぱ大事になってくるのは、まあみんな多いのが、その社員さんにその作業だけ教えるってパターンがすごく多いんですよね、仕事のやり方。まあもちろんその作業とかね、手順とか教えるっていうのももちろんすごく大事なところなんですけれども、作業とか手順だけ教えてると、そこは真似できるんですけれど、その教えられたことしかできないってなってくるんですよね。やっぱり人って一番大事なのって、やっぱり、その人自身が考えて、自主的に改善していったりとか、サービスとかより良くしていくっていうふうに、まあ、いわゆる自立型っていうんですけども、まあ、自立したね、方が増えてくると、まあ、すごく、組織って活性化してくるという形ですね。で、そういう社員さんをね、育てて、で、あと、まあ、なおかつね、そういった方々が楽しくね、幸せに働いて、で、まあ、お客様にもちゃんとサービス提供するっていう、まあ、そういうのが、まあ、理想的な組織だと思うんですけれど、なかなかね、やっぱやり方とか作業だけ教えてると、なかなかうまくいかない。っていうところですよね。はい。で、まあ、それを、まあ、解決していく上で、やっぱり大事になるのは、やっぱその考え方を、まあ、共有していくっていうところなんですよね。で、考え方っていうのが、まあ、いわゆるその、まあ、経営理念とかって言ったりするところなんですけれど、まあ、この会社とかこの組織は、どんな考え方なのか、なんか、を大事にしてるのか。例えばなんか、なんだろうな、思いやりっていう価値観を大事にしてたりとか、あとまあ、会社によっては挑戦っていうのを大事にしたりとかっていう形で、まあ、どういう価値観を大事にしてるのかみたいな、まあ、こういうのを共有していって、でそこをね、やっぱりみんなで徹底的に、話し合ったりとかして共有していって、考え方の元になる部分ですね。ここをしっかり共有すると、自発的になんか動く社員さんとかスタッフさんがまあ育ってくるっていう、まあそういうところかなっていうふうに思いますよね。はい。
確かに。でも坂本先生あれですよね。なんか経営ってお金のマネージメントと人のマネージメント、二大マネージメントなんて言われてるけど、はい、両方最初からできる経営者さんって、やっぱりほとんどいらっしゃらないのかなと思うので、で、お話の通り私の身近でも、私も結構チーム作りサポートさせていただくことあるんですけど、もう会社としては30年成り立ってるんだけれども自立して動けないとか、あと理念って言った時に社長自身が言語化が難しいとかっていう場合もあって、スタートアップじゃないんですよね。もう30年経ってらっしゃる会社さんが、そういう時で何から始めていけばいいのか、リーダーとしては、
はいはい、
そのあたりいかがですか。
そうですね。で、そうなんですよね。長くやってる会社さんでも、なんかそこがね、なんかちゃんと言葉になってないっていうのは結構あって、
うん、
で、なんかその暗黙地みたいな感じになってたりするんですけれど、ただその暗黙地だとですね、古株の人はいいんですよね。もう一緒にやってるから、わかるんですけど、例えば新しく入った人がわからない。っていう形、うん。あと増やしていったときに、そういうね、まあ、事業が特に拡大してる段階のときとかは、なんか、だんだん薄まっちゃう、新しい人が増えてくると。
うんうん、
最初は、濃い人が多いからそれでいいんですけれど、そうじゃない人が増えてくると、やっぱその暗黙地で、その文化みたいになってるのがだんだん薄まってきちゃうので、うん、なんでそれをちゃんと共有するために、その、まあ、さっき言ったその言語化っていう、まあ、言葉にするっていうのが、まあ、すごく大事っていうところですよね。うん。で、そういう経営者のね、なんか、まあ、いわゆる理念とか思いですよね。なんか、まあ、この会社で、私がま、最近、インタビューさせていただいた会社さんは、会計のコンサルティング、会計事務所さんで、200人ぐらい抱えてる会社さんなんですけど、そことかは、この社長さんにとにかく言ったのも、明るく元気に前向きっていう。
わかりやすい。
もう常に明るく元気に前向きにやっていくっていうのと、で、まあ、うちはもうその、まあ、100年後とか1000年後も、活躍する、まあ、そういった企業を育てていくっていう、まあ、そういった理念で、まあ、活動をされてるんですよね。うん。なんで、まあ、そういったのを、やっぱその、言葉にしていくっていうことすごく大事で、
うん、
でやっぱ言葉にしないとですね、やっぱり伝わらないというか、
うん、
広まらないっていうところがあるんで、なんでそれをやっぱり経営者はしっかり形にしていく。でそれはまあ周りの人の、ね、力も借りながら、やっていくっていうのがまあすごく大事かなって思いますよね。
なるほど。根羽さんどうですか？明るく元気で前向きな1000年後の企業を、ね、応援する会社さんで仕事ができるとすると。
いやーなんか分かりやすくていいなって思いますね。やっぱりなんか暗黙っていうのも感覚としてはそういう会社もあったから、わかるっちゃわかるんですけど、
うんうん、
やっぱりなんか共通認識ではないなっていうのは感じてて、
うん、
なんとなくそうだよね、みたいな感覚だけだと、うんうん、やっぱりなんかこう、なんだろうな、分散されていくというか、方向性がきっとみんなバラバラになっていくんだなっていうのが、うん、なんとなく感じていて、ここのなんかシンプルで分かりやすくてすごいいいなって思うんですけど、
うんうん、
やっぱここを軸になってくんだなっていうのがよく分かるっていうふうに感じました。
本当に目指すところが分かりやすいっていいですよね。でもなんかその共通の言語っていうか理念がないままね、組織って意外と大きくなっちゃったりするケースもあると思うんですけど、ね、坂本先生、実際その経営者さんが言語化していくコツとか、なかなか言語化が難しい場合とかもあったりすると思うので、その辺に対するアドバイスとかって終わりになりますか？
そうですね。言葉にするってすごい、まあね、なんか、ニュアンスが違ったりとか、なんかこれじゃないんだよな、みたいな感じになったりとかすることもあるんで、うん、結構ここはやっぱ時間はちょっとかかるかな、とは思います。なんで、1日2日でね、なんか考えて、まあ、できる人もいるかもしれないんですけど、ここはやっぱり僕は、やっぱ半年ぐらい、半年とか1年ぐらいしっかりかけて、作っていかれるといいかなと思います。で、作るときは、もう組織がある場合は、まあ、経営者さんね、個人の考え方もそうなんですけど、やっぱその社員皆さんの、からまあ、聞いていくっていうのはすごく大事かなと思います。
うん。
この会社がどうなってほしいのかとか、まあね、あなたがどう関わっていきたいのかとか、その社員さんの夢とかね、なんかそういったのを、とか、社員さんが大事にする価値観とか、どんな生き方したいと思ってるのかとか、どんな言葉が好きなのかとかっていうのを、皆さんから聞いてって、で、それの集合値が、まあ、会社っていうもんですから、で、そういうみんなのね、なんか、価値観。で、僕も、まあ、会社さんでね、なんか、そこは清掃の会社さん、掃除の会社さんなんですけど、50年ぐらいやってる会社さんで、で、そこはその、まあ、経営計画手帳って、まあ、経営計画のように、
うんうん、
社員さん全員がね、夢を勝てるようになってるんですね。で、それを、まあ、みんなで共有するみたいな感じになってるんですよね。なんで、そういう社員さん一人一人ね、やっぱり、ね、そこで働いてるのは、働いてる時間だけですけど、やっぱそれぞれ皆さんね、なんか家族のことだったり、なんかこの叶えたい、やりたいことだったり、旅行行きたいとか、なんかいろんな夢持ってるんで、まあ、それをみんなで共有して、じゃあみんなで応援していこうよっていう形になると、やっぱりなんかちょっと優しくなれるというか。
なるほど。
ねえ、なんか、よくわかんない人っていうよりも、なんか、こういうことやりたいと思ってる人なんだと思うと、あ、じゃあちょっと、ねえ、なんか仕事忙しいときはちょっと変わってあげようかなとか、ちょっと手伝ってあげようかなとかって思えたりとかするので、そういう、みんなでその夢とか、やりたいことを共有していくっていうのは、すごく大事かなっていうふうに思いますよね。
なるほど。社長一人がその言語化に悩むっていうわけではなくて、はい、今いる社員さん同士の中でその夢を語り合ったり、はい、お互いがこう、自助作用じゃないけど、プラスの化学反応がでもそれ起きそうで、いいですね。
そうですね、うん。やっぱりね、あの会社って一人の社長、ね、もしかしたら最初ね、社長さんが頑張って作ったかもしれないんですけど、うん、やっぱりね、そこに働いてる人のものでもあるから、
うん、
あのそれがまあ日本の経営かなって思いますんで、なんでみんなが、ね、会社って、まあ、これちょっと僕個人的ですけども、あの、会社ってみんなの夢を叶える場所だと思うんですよね。
うん。
うん、ね、皆さんそこで働いて、まあ、お給料もらって、まあ、それでね、自分のやりたいこととか、まあ、ね、ご家族のためにとかっていう形でやって、ね、働かれてると思うんですけれども、だから、会社って本当はそういうね、やりたいことを持った人の集まりだと思うので、で、それをみんなで共有しとくと、うん、なんか、いい組織というか、いい仲間になるなっていう形ですよね。
うん。ニハさんどうですか今のその会社論っていうか。
うんうん。そうですね。なんか確かに、なんか会社に所属してくると、うん、あなたの夢何ですかって聞かれることがそもそもない。
ない、ないですね。うん。
っていうふうに感じてて、やっぱりなんか、それもないし、あとはなんかコミュニケーションを、まあ、取ってる人なら、まだ私生活見えてくるんですけど、うん、人数がそれだけ多くなると、うん、あの人のこと、名前も顔もわかるけど、うん、なんか、何考えてるのかなとか、何が好きなのかなって、やっぱ知らない、
うんうん、
どうして何年も経ってるって、すごくよくあることだなと思って、
うんうん、
やっぱなんかその、ちょっとのきっかけじゃないですか、それって。
うんうん
でもなんかそこに気づいてない人っていっぱいいるなっていうふうに思うし、なんかそれが当たり前になっちゃってるから、なんかもったいないなって思いました。
うん、なるほど。
そうなんですよね。隣にね、働いてる人が何をね、どんなことやろうとしてるのか、何をね、好きなのかとかも分かってないと、やっぱりコミュニケーションってなんか、限界があるのかなって思います。
うんね、なるほど。だからその辺をうまく引き出したり、そういう場を作ったりするっていうのも経営陣の仕事の一つっていうことですかね、うん、先生。
ですかね。やっぱり、ねうん、会社でね、ただ単にお金のためだけに働くって結構しんどいなと思って。
うん、しんどいですね。
ね、やっぱり会社ってね、まあ本当社員さんだったらね、まあ1日8時間はね、絶対唯一かそこで関わる場ですから、うん、まあそれって多分ほとんど人生のほとんどになっちゃうので、
うん。
うん、だからそこがやっぱり楽しくないっていうのは、人生が楽しくないみたいになってくるから、ね、だから、まあ、ね、まあ今はなんかね、この時代とか言われたり、あとね、コンプライアンスとか個人情報とか言われちゃうんで、
ますね、
あんまりね、そこまで、どこまで立ち入っていいかとかはあるんですけど、ただ、夢ぐらいは知ってていいのかなって思って、
うん。
で、それってね、どう言うとかどう反応するかあれですけど、あ、この人はこういうことやりたい人なんだっていうのが知っとくと、なんか、なんだろう、コンプライアンス大事なんですけど、人に興味持っちゃいけないってことではないと思うので、なんでそうやって興味を持ってね、なんか応援してあげるみたいな、そういう風土ができてくると、会社とか組織っても楽しくなってくるのかなっていう気がしますよね。
なるほど。坂本先生、いろんなもん、多くの経営者の方にお会いになってると思うんですけど、わ、この社長はすごくその、なんでしょう、チームビルディングというか、組織づくり上手だなっていう方っていらっしゃいました？
あ、そうですね。うん、なんで、まあ、いろんなね、経営者さんのお話聞かせていただいたりとかしてますけれども、うん、なんだろうな、やっぱり、まあ、どの経営者さんもやっぱ長くやってる経営者さんって、
うん、
やっぱりその社員さんがどうやったら楽しく働けるかっていうのをすごい考えてますよね。うん、お客さんのこともまあもちろん一番考えてるんですけど、それ以上にやっぱりまず社員さんがどうやったら楽しいのかっていうの、
うんうん、
なんかそこをやっぱすごく大事にしてるなっていうところで、で、例で、僕がまあ好きな不動産のディベロッパーの会社さんの、
うんうん、
まあ、まあ会長さんがいるんですけど、もう70歳ぐらいでね、
うんうん、
もう、もう、ディベロッパーでも50年ぐらいやってる社長さんなんですけれど、
うん
うん、なんかその社長さんとかも、なんかやっぱり、その、社員さん、 に、その、会社に来るなって言って、
うん、
会社に来るんじゃなくて、あの、うん、まあ、まあ、ちょっと不動産の人なんで、まあ、うん、お前らの職場は地域なんだと。もう地域に出勤しろ。地域の人の話を聞いたり、悩みを聞いたりしてきて、それを解決するのがお前らの仕事なんだから、地域に、会社に来る必要はないと。だからもう地域の人と触れ合ってやってきなさいっていうふうに言ってて、で、でもまあ、それってね、多分、社員さんにとってもすごく楽しいところだと思うし、やっぱその地域の人と関わることが、それがまあ、自然と仕事になってくるっていう形。うん。なんで、そういう、なんだろうな、ね、単純に数字だけを言って、ね、とにかく、ね、売り上げを上げてこいみたいなのって、まあ、誰でも言えるっちゃ言えること。だけど、まあ、それでね、うまくいってる時もあるとは思うんですけど、長くやろうと思うと、それだとしんどいなっていう。
うん。確かにしんどいですね。
毎月毎月数字を追われてっていうのは、なんかやってると、やってる方も苦しいし、なんか、あんま達成感もないしっていうか、うん、もちろん数字はね、大事なところなんだけど、
うんうんうん、
だから誰のために仕事したいのかっていうところ、それをちゃんとね、やっぱ社長がちゃんと言ってくれるとすごく安心できるというか、ね、うん、あの、あ、そうか、自分たちはその地域の人のために仕事すればいいんだっていうのがね、
うん、うん、
そこを、伝えられるかどうか大事かなと思いますね。
なるほど。そうするとあれですよね。なんか優秀な業績を記録したときは、その分地域の方に貢献できたっていう結果ですよね。
そうそうそう。
ね、すごくプラスの意味付けができますもんね。
なんですよね。なんかそういうのがないと、なかなかね、お金のためとか数字のためだけで、まあもちろんそれで頑張れる人もいると思うんですけど。
うんうん、
まあ今の時代特になんか単にお金だけとか数字だけで頑張れる人ってちょっと少ないのかなと。
うん。そうですね。なんかこう、世代差もあるけど、やっぱ減ってきてますよね。
そうですね。だからね、うん、戦後とかね、なんか高度成長期で、うんうん、本当にみんながもうね、売り上げとか、もうね、収入増やすんだっていうふうにやってたいんですけど、うんうん、今って基本ね、物が溢れてる時代ですから、で、ね、なんだろうな、別に年収もじゃあ、全員が全員絶対1000万ないといけないのかっていうと、ね、そうでなくても暮らしていけるね、地方とかだったらね、うん、全然そんなにお金もいらなかったりとかもしますし、
うん、
で、やっぱそれ以外、お金以外の価値っていうところがちゃんと提供できるかどうかってすごく大事かなっていうのは思いますよね。
なるほどですね。なんかその業績を何のために誰のために上げるかっていうことが明確じゃないと、うん、やっぱまとまらないっていう部分なんですかね。
う
ん
う
ん、ね、でも、素晴らしいですね、その経営者の方ですね。
そうですね。
うん。
まあ、その社長さんは本当にすごいですね。なんか、大好きな社長さんですけれども。はい。
懐が深い、
うん。
コメントですね。
そうですね。なんで、まあ、やっぱりね、そういう、で、その社長さんもやっぱ長くやって、やっぱ長くやってる方は、なんかどういうところにたどり着いてくるかなっていう気がしますよね。やっぱどうしてもね、最初創業して間もない頃とか、まあ10年ぐらいまでって結構やっぱ売り上げみたいな感じでね、
うんうん、
伸ばしていくみたいな感じだと思うんですけど、それがまあダメとかじゃないんですが、
うんうん、
それをしっかり、やっていくっていうのがすごく大事ですよね。
うんうんうん、でもそれで考えると坂本先生にね、ちょっと相談をされた、その離職率が高いよって最初におっしゃってた企業の社長さんも、はい、でもなんか素晴らしいですよね、手腕をそこまで年商何億まで、
ね、そうですね、
年の間に、されてきたって、すると第一フェーズの経営のね、お金の基盤っていうのは、揃えられてきてる分だから、はい、次フェーズが変わったっていう感じでいいんですかね、
そうですね。で、あと、ただまあね、おっしゃってたのが、まあ、売り上げは増えてるけど、うん、やっぱ自分の精神的にきついとか言ってました、
ね。ああ、なるほど。
あと、だからこれがいつまで続くんだろうとは言ってました。そうなんですよね。
そのメンタルですね。
だから、経営って、まあ、もちろんね、立ち上げて大きくするの難しいんですけど、うんうん、やっぱ続けるのが一番僕は難しいなと思ってて。やっぱりね、長く継続。ね、企業のね、一番の目的は継続ですから、
うんうん、
ね、存続していくことが一番大事なので。
でも確かにね、離職率が高かったり、人が定着しないと、なんか最近、まあちょっとね、コロナの関係で少し変わってはきてはいるけれども、受注はできてるんだけど、人がいなくてね、会社を畳んじゃうっていうケースもね、
うん、
なんか、一昔前までは考えられなかったことでしたけど、うん、ありますもんね。
うん、そうですね、
うん。
なんでね、やっぱそういった形でね、まあ、そう、で、やっぱり離職率が高いとね、結局、うん、 なんか悪循環というか、また採用にお金がかかって、
確かに。
利益率が落ちてみたいな感じになってくるんで、やっぱり今は、やっぱその人が長く働きたいと思える会社、組織、それを作れるかっていうのはすごく大きいと思うんですね。特に日本の場合は、そうやって人がやっぱそこで働いてたいと思える組織作りですね、チーム。これはすごい大事かなと思いますね。
でも、経営者さんって結構孤独じゃないですか。なんかね、経営者さん同士の相談事はあったりするかもしれないけど、でも、坂本先生のお話の中で、言語化が難しいんだったら一回みんなで揉めばいいとか、お互いに夢をね、社員さん同士でまた、まあ、それを吸い上げていくっていうか、だからこの社長一人で求心するっていうわけでもなくって、また社長自身も上手にこの社員の力を借りていくっていう部分も、一つのマネージメントのコツっていう感じなんですかね、そうすると。
そうですね。やっぱり社長さん自身がね、まあやっぱり一人でやるっていうよりも、やっぱりその周りの方、幹部の方とか、やっぱ社員さんと、やっぱり、まあしっかり話をしていくっていうのがすごく大事なところかなと思いますよね。やっぱそこをしていくことで、やっぱりね、やっぱ人なので、やっぱり一対一で、しっかりね、話してやっていくことで、まあ、信頼感が出てきますし、まあ、その社員さん一人一人がね、どういうことを望んでるのかっていうのを、まあ、理解できて、でそれで、ま、全体として、まあ、どの方向に持っていくのがいいのかっていうのがね、取りまとめていくのが、やっぱり経営者の役割かなっていうふうに思いますね。
いや、もう、するべきことの責務が多いですね。大きいですね、経営者様の力って。
そうですね、そうですね。
本当に。でも、ね、時間を使うって命を使うってことだから、仕事してる時間がね、その会社でその方の社員さんも人生が決まってきたりで、なんかさっきの言葉で、会社ってみんなの夢を叶える場所。ああ、なんかいい、なかなか聞かないフレーズで、ね。本当素晴らしい。
みんなね、やっぱやりたいことを持ってね、まあ会社に集まってきてるはずですから、そこをなんかシェアしてあげて、ね、言える環境を作ってあげた方が、社員さんもなんか楽しくなるっていうか、ここにいる意味っていうのがね、単に、なんだろうな、ただ時間を浪費するじゃなくて、あ、自分の夢に近づいてるんだっていうふうに思えると、日々の仕事ももっと楽しくなるというか、やる意義が出てくるっていうか、ね、なんかそういう形かなと思いますね。
確かに。お客様のことを考えるのはもちろん大事で、だけども、社員さんがどうやったら楽しく仕事ができるかってね、ネハさん、そういう社長さんだといかがですか？
そうですね。なんか、自分のこと見てくれてるんだなって思えるだけで、やっぱ全然違うなって思いますね。なんか数字だとか、なんかタスクを達成させろみたいなこと、なんだろう、なんか私じゃなくていいじゃんってなっちゃうから、そうそう。でも、あなただから、なんか、お願いしたいんだよとか、それこそなんか、あなたがいてくれたから、なんか、こういうお客さんと繋がれたよ、みたいなことを言ってもらえるだけで、本当になんか、自分がここの会社にいる意味も持てるし、なんか、自分が、なんか、なんだろうな、存在意義っていうのが、やっぱ、会社の中で持てるってすごく大きいなって感じます。
なるほど。でも今のネハさんのこのコメントって多分社長さんのね、会社で仕事をしているいわゆる社員の立場からすると結構みんな共有する意見かなと思うので、今ね、ラジオを聞きの経営者の皆様は多分同じようにね、今スタッフさんも今本当に生の声でね、ネハさんが言ったようなことをお感じになってるかもしれませんね、坂本先生。
そうですね。なんでまあやっぱりね、経営者の方はやっぱり社員さんとまあいかにね、本音を引き出せるかっていうところがすごく大事かなと思うので、やっぱりね、で本音引き出すためには僕いつも大事だなと思うので、やっぱりね、怒っちゃったりするとなかなか、ね、本音出てこないので、まあね、批判否定しないっていうのをよく言ってるんですけれど、まあそこをね、ちゃんと意識して、ね、社員さんが本当に本音で話してもらえる環境作りっていうのが一番大事かなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。では本音をね、うまく引き出した本当にね、素晴らしい会社になる、そんな経営道でありたいですね。はい。はい、坂本先生、ネハさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
ご質問の宛先は、リッシー財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグ、ラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は、沖縄の企業や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい週末をお過ごしください。この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。